ビギナーライダーのオアシス、ウーバイクラジオ。まあ、えらい雨でね、いきなり本題から入るんですね、大丈夫なのかとご心配の処刑。大丈夫です。きっと余談ばっかりになりますんで。ニュースで出てる岡山の水に浸かってるとこね、倉敷の真備っていうとこですけども、あそこはね、だいたい倉敷の水島工業地域、三菱自動車で有名な、三菱が不祥事を起こして工場稼働停止ってなると必ず出てくる工場ですけども、それがある倉敷のベッドダウンみたいなとこですかね。ほれ、日本史に出てくるでしょ、吉備の真備っての。奈良時代の遣唐使ね、聖武天皇のあたりですかね。ちらほら名前が出てきますけども、その人の出自がね、確かあのあたりですよ。だから真備町。すごい話ですよね。その岡山から平城京って奈良ですからね。私10月に奈良行こうと今計画中なんですけども、メインで行きたいのが奈良健康ランドっていうね。そこへ行くのでさえ大丈夫かなと思ってるっつうのにね、私なんかバイクにまたがってるだけなのに、それもオートクルーズで、とさりげなく R1200RG も混ぜつつですね。その昔の人は歩いて奈良まで行ったわけでしょ？すごい話ですよ。その遣唐使にしても、今のフェリーみたいなもんで行くわけじゃないですから、その船酔いどころか、死と隣り合わせだったわけで、それもこう、津島から朝鮮半島に上陸せずに、こう一気に両島、八尾トン半島とか、蘇州へ行ってたっていうことらしいですから、やっぱ歩くのっていうのは大変なんですね。この JR のね、蒲田駅から京急の蒲田駅まで歩くのが嫌でバスに乗った男からすると信じられない話ですよ。まあ結局降りるバス停を間違えて大して変わらない距離を歩く羽目になったっていうことは内緒にしておいていただきたいわけですけども。いやしかしね、JR 蒲田駅のとこにあるお弁当屋さん、唐揚げ売ってるとこ、名前忘れたけども、朝7時オープンでしたっけ？3月の東京モーターサイクルショーに行った時に、京急の蒲田駅近くに宿を取ったもんで、開店時間めがけてテクテク歩いてったんですね。朝早起きして。もうすでに並んでましたからね。でもあの味だったらちょっと並んで開店待ってでも買うわなってくらいのうまさでしたね。私もね、唐揚げに関しては一加減持つ男ですけども、あれは参ったな。なんすかあのサクサク感は。もう朝から2つくらいいただきたいくらいの勢いで、また東京行った際はぜひね、蒲田に宿を取ってあのお弁当をいただきたいなと思ってるんですけども、蒲田といえばね、蒲田温泉、昭和の雰囲気を醸し出してると一部で有名みたいですけども、そこも行きたかったんですよね。なんか大広間を借りれるらしいんで、ブー宴会でもしましょうかみたいな。まあ宴会つっても私が集められる人数は 2,3 人でしょうし、怪しい話しかできませんから、広いところに 2,3 人でひそひそ話をするみたいなね。そんなね、聖徳天皇と同居の不適切な関係話はそれくらいにして、そんな話してましたか？ちょうどね、その西日本豪雨が起こったのは土曜だったんですね。大雨の話をしたんですよ。蒲田の話じゃないんですよ。その大雨の時はその土曜で、偶然にも月曜もその週は休みだったもんで、私日曜月曜で出かける予定を立てたんですね。でもなんせ大雨ですから、もう土曜の時点で山陽新幹線はもちろん、在来線はもう全部運休になっているわけですよ。新幹線っつうのは事故や災害があっても復旧するのが恐ろしく早いじゃないですか。多分あれっつうのは、まあ、新幹線っつうのはね、JR 的にドル箱だからだろうと踏んでますけども、だったらもうちょっと安せーとは言わないんだけど、なんかマイル的なものを導入してくれるとかしてほしいですよね。まあ7マイルじゃなくても2マイルでもいいですからね。そうっすよ。新幹線といえば、この前岐阜へ行った帰りに、名古屋から新幹線乗ったんですけど、車内販売がね、スタッサッサッサーって通り過ぎていくんですよ。おいおいと。乗る前にお茶買おうかどうしようか悩んだんですよね。まあでも車内販売あるから、ええわと思って乗っちゃったのが運の月ですよ。来やしねえわ、来たと思ったスタスタスタでしょ。なんじゃこれはと。どうなってるんだ JR 東海と。東海道山陽新幹線つって、新大阪から乗務員の人たちがごっそり入れ替わしよう。新大阪からが JR 西日本管轄になるからなんでしょうけど、新大阪過ぎたら早速グリーンに来てくれましたんで、無事カラカラの喉も救出できたんですけども、私的にはね、JR 西日本より JR 東海の方がイメージ良かったんですけども、今回の一件でちょっと逆転しましたね。頑張れ JR 西日本と。JR 東海は潰れてしまえみたいな。あと品川っていう言い方はやめてほしいかな。だからですね、この大雨で在来線はね、苦戦するかもですけど、新幹線はすぐ復活すると踏んでたんですよ。予想通り大雨だったのが7月7日で、その日は全面運休でしたけど、8日、もう翌日からね、新幹線は完全復旧してまして、 やるな新幹線と、まあ、新幹線がすごいのか治安の危機管理体制が万全なのかわかんないですけども、まあ動いたと、行けるぞなんつって思ったんですけども、その前に私が岡山駅までたどり着けないんですね。その在来線が全く動いてないのはこれも想定ないですし、そもそもその在来線を使って岡山駅まで行くつもりはないんで、それはまあいいと。でも道がね、もうありとあらゆる道が通行止めなんですよ。私あんなの初めて見ましたよ。その道という道が全部通行止め。高速道路はもちろん一切入れませんし、国道も県道も怪しげな道さえも通行止めしまくりでね。というかね、あんな時に怪しげな道なんかたとえ通行止めしてなくても怖くて行きやしないんですけども、びっくりしましたよ。ネットで見たらもう全部の道路にバッテンマークがついてて、おいおいと、どこも通れんがなと。というかね、もうすでにうちの近所の道が四方八方封鎖されてましてね、町内から出ていくことすらできなかったんですけども、なのでですね、予定が全部キャンセルになっちゃいまして、さあ暇になったぞと、どうしようかなと思ってたんですけども、今の時期ね、まああっちこっちで北海道ツーリング情報が流れてきてるじゃないですか。前はね、別に何も感じないというか、まあ、わかんないんですよね、そこに何があるんだと。ただ広い土地があるだけちゃうんかと。まあ今も若干そういう気持ちがなきにしもあらずなんですけども、この時期そのあちこちで北海道レポートが上がってますでしょう。なんでそれをなんとはなしに読んでましたら、羨ましくなってきちゃいましてですね、よしと、もう暇なんでわしもエアーで北海道ツーリング予定を立ててみようなんつこと思ったりして、まあでも実際ね、そんな休みなんか取れないですから、まあその休みは取れないっていうのは、日本の企業風土がとかね、有給取得のできない慣習に問題がとかって言うんじゃなくて、他に私病院通ってますから、有給休暇そのためにキープしておかないといけませんので、まあ、とてもじゃないけど自分のレジャー的なもののために休むなんてことができないっていうだけなんですけども、まあ、そんな事情があるもんですから、大雨の中ね、パソコンの画面とにらめっこして息もしない北海道ツーリングプランをですね、立ってみましたですよ。小樽についてね、我は家内へ向かって、途中なんか熊の大暴れしたとこがあるじゃないですか。あこ寄りつつね、そして北海道のこの鼻筋のところというんですかね、紋別のカニの爪を見てね、で根室へ行って北方領土見てみたいな、あれは非常に虚しかったですね。暇ですね。暇なんですよ。暇じゃないとこんなことできませんがな、ということでブーガクラジオ始まります。車についてはですね、人生もうあと買うとしても1台か2台だろうなっていうのはもう数年前からずっと思ってて、最終的には維持費の安い経営になるだろうなと思ってますから、車なしっていう生活はね、このど田舎では考えられないので、経営なんだろうなみたいなことを思ってるんですけども、きっともうこれが欲しいなと思って買える車あと1台か、もしかしたらもうないのかもしれないなみたいなことはずっと思っているんですね。だから今は次の候補がない。まあ、ないというか、デリカがいいっちゃいいんですけど、あまりにも高額ですし、あんなのを買っても乗るのは私一人ですから、実質選択肢になり得ないっていうか、元コンポでもあればね、それ乗っけてみたいな世界も広がるような気もしますけど、それはそれで現実的じゃないですからね。まあ、今の段階でね、今乗っている車をできるだけ長く乗りたいと思っているところなんですけども、もう22万キロ走ってますが、この22万キロでね、故障らしい故障っていうのはま、2回ぐらいですかね。前の車がピットに入りまくりで難儀してましたもんで、これだけ手にかからない子はね、ほんと助かってますですよ。でね、バイクなんですよ。もう1年半以上前ですかね、入院した時に、その時にまあ入院前半は何か考えるなんて余裕は全然なかったんですけど、退院間近になって、ちょっといろいろ考えることができるようになった時に、差し入れでもらったバイクの雑誌の Z1、Z2 だったかな。それを眺めながらですね、そうかと、バイクなんてね、車よりもっと乗れる期間短いわなと思ったんですね。いやいやと、80でも乗ってるおじいちゃんいるよみたいな一般論じゃなくて、私自身のここの体調だとかね、そういうのを考えた時にっていう話なんですけど、まあまさかその時はね、入院したことでさらに体力がなくなってるってことを想像もしてない頃だったんですけども、退院してね、こんなことになってしまったかっていうぐらい体力が落ちてて、なおさらこれバイク寿命、バイクに乗れる期間ももうそんな長くないぞと思って、そこで思ったんですね。乗りたいバイクに乗らなきゃならんと、それも早いうちにと。まだダブルも取り行ってない時期にですけどね。じゃあ私が目指すところってどこなんだろうと思ったわけですよ。理想系とは何みたいな。そもそも私が欲しいバイクは何なんだと。そう思ってね、欲しいバイクをこうつらつら上げてみたんですね。で、上がったのがR1200R と。で、Z、マッハ、KH、ゼファー、 CB900、VR800X400X バンバンかぶる。スクーターはちょっとわからんかなみたいな感じでしたがね。まあその中でも維持していくにあたっての事情っていうのがあるじゃないですか。特に保険ですわな。まあ原付やファミリーバイク特約でいいとしても自動二輪となると1台、まあ頑張っても2台が限界とか2台じゃ限界超えるかなみたいな。そうなった時にまあ R1200R か Z の2択かなと。でそこへプラスして原付なら株か PCX?ここもね、PCX もハイブリッドが出たらみたいなこと思ってたんですけど、ハイブリッドになってリタ100ぐらいに伸びてくれないと意味ないわなと思ったり、そのスクーターの良さっていうのはちょこまかできるところだと思うんですけど、でもそれだとこう静かなハイブリッドだと自己主張できない、周囲の人たちへの存在感というか、バイクおるてみたいな、こっちに気づいてみたいな雰囲気が出せないんじゃないかなと。バイクっていうのはある程度エンジンをさせないとまずいんじゃないかなと思って、これもハイブリッド行く必要はないなと。あとね、今 PCX は自分の中ですごく自然な存在というか、まあことさらええなとは思わないんですけど、不足に思うこともないっていう、それって実はもうベストっていうことなんだろうなと思ってまして、ただねルックスを変えたんですよね。というのね、ネットでねロスマンズカラーの PCX を見てしまったからでして、どうもそういうカッティングシートを売ってるんですよね。それって当然全部をラッピングするものじゃなくて、青とか黄色のラインだけを貼っていくみたいなもんなんですけども、となるとベースはもちろん白じゃないといけないと。わしの PCX 白じゃないかなみたいな、こうなるわけですね。買うとき悩んだんですよね。白にするか赤にするかで、でレイダーの白に合わせようと、もう白に決めてたのを実際に赤見たら思いのほか良かったんで赤にしようと急遽変えたんですね。悔しいキーみたいな。検索すると旧型って私のがすでに旧型なんで、そのもう一丁前のモデル、最初の PCX ですけど、それの中華物の外装なら Amazon で2万くらいで売ってるんですよ。わしのモデルはまだかみたいな。それの白が出たらね、ちょっと考えてみたいと思いつつ、そもそも今の赤にしたって目立ちたくないっていうことで赤にしたのに、ロスマンズカラーなんかしたら目立ちまくりじゃないですか。それもどうかなと思ったりして、まあそんなこんな思いつつね、原付はね、まあ、ファミバイ特約は複数台でもいけますから、まあ、もしこっからね株が欲しくなるようなことがあっても増産すりゃいいかな的な、そんなことをね、W800 もまだ受け取りに行ってない頃ね、ベッドの上で考えてましたからね。だからね、退院してゴールデンウィーク前でしたかね、ダブル取りに行って、その直後にブーバイクジさん3をしましたでしょう。あんな時によく行ったもんですね、私も。まあそこでね、サボテンよと、お前実はまあお前とかサボテンよとかって呼び捨てにはされてないんですけど、まあサボテンさんと、実はダブル800気に入ってないでしょみたいなこと言われたり、その前後どこだったかな、その丹後半島っていう天の橋立てからちょい西かな、ダブルで走りに行ったことがあって、そこでまあヘッドヘッドになって、まあ当然のように熱を出してですね、これはやばいぞと思ったんですね。その好き嫌い云々の前に、ダブルのままだと遠出できんぞと、まあ R1200R になったからつって遠出できるかどうかわかんないんですけども、とにかく疲れないやつにしなきゃいけないと思いましてね。ダブル800にスクリーンつけたのもそうですし、キャンプスタイルもそうなんですよね。設営撤収をどうやって手を抜くか、積載するのをどうやって簡単にするか、そんなことばっかりこの1年考えてましたですよ。キャンプ行ってないけど。で、まあいろいろやってみたんですけど、力尽きたという感じですかね。なあ、私にはちょっとダブル800無理ですっていう敗北宣言かな。じゃあ R1200R は勝てるのかと聞かれればそれはわかんないというか、そもそも何が勝ちで何が負けなのかもわかんないんですけども。で、まあそのうちここへね、ゼファー750を追加してですね、4本出しマフラーにすれば、私のバイク人生も究極の地、北斗流拳究極の到達地であると言われている魔界へとね、私も到達するのかなみたいなことを思ってますですよ。キャンプグッズを語ろうのコーナーと、ゆるキャンブームに乗り遅れなとばかりにですね、サボテンがキャンプグッズを語ろうという、どう考えても乗り遅れてる感満載のコーナーであり、なおかつそもそもキャンプを知らないので第1回にして最終回のコーナーでもあるわけですが、喋りたかったんだよ。ナチュラムってありますでしょう。何するとこ知らずに言ってんのかっていう、私的にはね、キャンプ用品とか売ってるサイトっていう認識なんですけども、この前そのサイト見てたら、ヘリノックスのコットそっくりの構造したコット売ってましたよ。9980円で。うっそーんと、ヘリノックスのやつ大枚与えて買ったのに、みたいな。あれ悩みますよね。チェアワンはもういっぱいパチモン出てますし、 サンセットチェア、あの背もたれの長いやつ。あれも今いっぱいパクリ製品出てますでしょう。私が買った時はその出てなかった頃だったんで、仕方なくリノックスの買いましたけど、悩むんですよね。待てばきっと出るであろう中華パクリ製品を待つ。それまでは我慢するのか、ちゃんとリノックスの買って先に快適さを手に入れるのかっていう。まあ私の場合はですね、耐荷重問題がありますもんで、実はヘリノックスしか選択肢がなかったりもするんですが、ああでもね、ヘリノックスのテーブル1でしたか、あれはヘリノックス選ぶ理由ってないよなと思ったりしますよね。あのテーブルに1万5000はないだろみたいな。ヘリノックス話をしたいんじゃないんですよ。ナチュラムですよ。そのナチュラムが、ナンガと組んで出してるダウンの寝袋があって、2年前かな、もうちょっと荷物をコンパクトにしたいなと思って、それを買ってたんですね。伝説のノーバリーカミングキャンプで使うために。それ以外、ナチュラム別注オーロラ 350DX センタージップだったかな。まあ、ナンガで言いますと、350ってのはダウンの量かな ?350g。DX はわかんないです。で、オーロラは、外の生地ですよ。オーロラって生地を使ってますよっていう。もっといいのはオーロラライトっていうのが軽くてもっといいのかな。で、センタージップっていうのは、通常ナンガのジッパーっていうのは寝袋のサイド横のとこあるんですけど、それを真ん中に持ってきましたっていうもんですよね。他のモデルでセンタージップって見かけないんで、ナチュラムは真ん中にしてってお願いしてやってもらったのかなみたいな想像してるんですけども、あれ全部上まで上げるとね、口んとこにそのジッパーの取っ手のとこが来るんでね、あれセンターにしたのは失敗だったと私は思うんですけども、まあ、それはさておき、そのオーロラ 350DX っていうのをメインで使ってたんですよね。一方で、ゆるキャンのね、冬キャンプに影響されて、年明けくらいから冬キャンをやってやろうということで冬準備をしてたんですよね。冬キャンにはね、その寝袋はさすがに投資の機嫌がっていうことで、冬用の寝袋を物色してたんですよね。まず候補だったのがモンベルのダウンハガー2番、シャープ2ってやつで、もうほぼそれ、ダウンハガーにするつもりいたんですけども、いろいろ調べていくと、ナンガのオーロラっていう生地は、防水でありつつも内側の湿気は外に出してくれる的な素材とかで、これはなかなかのものらしいぞと知らずに買ってたわけですが、ダウンツな水分がよろしくないじゃないですか。今度このキャンプでも雨確率が高かったもんですから、それがずっと気になってて、あれは熊本でしたかね、雨が降ってきてテントが雨漏りしたっていう経験があって、そのテントは今でもメインで使ってるドッペルギャンガーのワンタッチテントですけども、それに変わるもんがないもんでね、まあ基本雨降り前提で考えないといけないっていう、となると選択肢はナンガのオーロラっていうことになるんだろうなぁと思って、じゃあ何にしようかなと選んだのが、今度は山系っていう、どうやら大分の方にあるショップみたいなんですけども、そこがナンガへ別注品として出してる山系別注オーロラ 600DX だったかな。なんかよくその原理がわかんないんですけど、別注品ってのはナンガの通常のやつよりちょっぴり安いんですよね。この山系のも3000円ぐらいかな、安かったんで、それをポチったんですね。そのポチったのがね、確か2月の頭だったと思うんですけども、それがあなた納期なんと6月っていうね、冬用にって買おうとしてるのにもう暑くなる時期に届いてどうしますかっていう、しゃーないんで、それはまあ一旦キャンセルして、アマゾンで通常のオーロラ 700DX を買ったんかな。まあそれも結局届いたのは4月末だったんで、冬キャンなどできなかったわけですが、一方、5月末に富士山行くっていうのも年初に日にちまで決めてましたんで、それ用の寝袋どうしよっかなと、350じゃちょっと不安だなと思って、シュラフカバーとかね、インラーシュラフを追加するのがいいのかなと思って、その情報集めようと、ネット徘徊ね、今流行りのネットサーフィンをですね、ブラウザではトップシェアと言われるネットスケープナビゲーターを使ってですね、ネットサーフィンをしてますとですね、ナンガの寝袋っていうのはダウン増量サービスっていうのがあるってことを知って、これだと。シュラフカバーとかインナーとかを追加で買うと荷物がかさばるばっかですし、せっかくのオーロラの意味がなくなっちゃうんで、今のオーロラ 350DX にダウン増量だと。そう思いましてね、もう早速メールをするんですけど、まあレスポンス悪くってね、きっとナンガ的にはね、やりたくないんですよね。これブーバイク初期の頃からずっと言ってると思うんですけども、やらないんだったら言うな書くなと。言ったり書いたりしたんだったらやれっていうことをね、私は思うわけですね。やりもしないくせにいかにもやってます的にカッコつけてんじゃねえと。言ったからにはやるんですよ。たとえ誰も来なくても一旦やると言った以上、ノーバディーカミングはやらなきゃいけないんですよ。あれは辛かったなぁ。まあまあね、こっちはお願いする方なんで、なだめすかしてやりとりして、なんとかダウン 100g 増量してもらいましてね、なんとか富士山にも間に合って持って行きましたですよ。350DX から 100g 増量なんで、一応 450DX 相当っていうことにはならないみたいなんですが、今回、まあ、使ってみて、足元に重点的に増量してってお願いしてやってもらったんですけども、確か足元暖かかったですね。富士山まあ車中泊だったっつのもあるんで、それを考慮すると、ちょっと冬用にはできそうにはなかったんですけども、バイクジャケットのね、スリーシーズン的な使い方はできそうだな、みたいなことは感じましたですよ。着払いの送料込みで8000円弱、7800何十何円とか、そんなでしたよ。 で、こっちから送るのも実費なんで全部で9000弱ぐらいでしたかね。そうですよ。イルキャンで言うと、斉藤さんがお父さんに買ってもらったっつう4万何千円とかっていうアルピニストっていうのを持ってましたでしょ。アルピニストっつうのは何がだと思うんですけど、アルピニストは河川じゃなかったでしたか？てかね、4万5000円出せば、オーロライトのええやつが買えそうな気がするんですけども、まあそんなことないですね。私もようやくかな。なんせ私がキャンプに求めるのは快適なね、睡眠ですから、ヘリノックスのコットね、何でしたっけ、マット。サーマルスのジェットライトソル。それでこの寝袋と、ようやく固定した感がありますね。で、私のいつもの悪い癖ね、準備が完了したところで目的達したと思って終了っていう。10月には長野の方へ行ってキャンプやるですよ。ブーバイクインナー再びですよ。そこで使うかな。ワークマンのアンダーウェアがえらい涼しいということで、早速ワークマンに行ってきましたですよ。でもあいにく売れてるんでしょうね。M と L が少しあっただけでね。なんでもその話題のっつうのはコンプレッションなんでしょ。コンプレッションで L っつうと相当小さいぞということで。入院前に普段から愛用してたアンダーがコンプレッションだったんですよ。なぜそんなの着ていたかと。常時負荷かけることで筋肉をみたいなところだったんですけども。恥ずかしい。シックスパック、低周波で寝てても腹筋が、みたいなやつがあるじゃないですか。あんなんもそうですけども、楽してどうのこうのっていうのはないっていうのはね、もう、しつこく言われてますけども、もうそろそろね、楽して痩せる方法を編み出してくれないと、ブーヤンとしては困りますがなっていう話だよね。こっちたらもう、ナチュラルボーンファットボーイ、人魚ベストでナシメント、生まれながらにしてのデブなんですから、これそもそもこれが標準なんですから、今になってどうこう言われても困りますがなっていう話であって、こういうね、身から出たサビじゃないですけども、自分の自堕落なことを棚に上げて身勝手なことを言ってるのを聞いてると身がつくでしょう。お前文句言う前に反省せよっていう。まあまあまあ、発病したのはですね、コンプレッションが原因なんてことはないんでしょうけども、もうね、当時やってたことの何もかもが縁起悪いなと思ってて、それまでの習慣めいたものは退院してから全部やめたのもあって、なんでコンプレッションはちょっと抵抗あるなっていうことで、なんとなく涼しそうなアンダーを買って帰りましたですよ。この前それ着て出かけたんですが、その評判のやつは、コンビニみたいな涼しいとこへ入っただけで全身に寒気がみたいな感じだそうですが、私が買ったの全然涼しくならずで、これじゃねえかなと突っ込むんですけども、これじゃないよと、さらに自分で突っ込み返すっていうね。あとね、前にホワイトベースの動画で、コミネのメッシュジーンズかな、紹介してて、これいいですと言ってたのに影響されて、それも夏用に買ってたんですよ。多分ね、私みたいなのがキャッチだとかね、振り込み詐欺に引っかかるんですよね。あれはもう5月ぐらいかな。バイクの時はずっとそのコンビネの入ってるんですけども、なるほど、これはね、なかなかいいもんでしたよ。そのブーリスナーの皆さんにもぜひおすすめしたいなと。で、この前、炎天下のド昼間にね、BMW まで呼びつけられた時ね、その時ね、暑い中来させられたのに店の中に座るようなとこもないもんですから、用事を済ませて帰る子にはもう怒りを通り越して能面のような顔になっちゃってましてね、もう知らんわみたいな感じで支払いも済ませて帰ろうとしてたら、BMW の人から、これいいですね。どこですかみたいな、取ってつけたのは社交辞令が飛び出してきましてですね。いやいやいやと。なんたらツーリングつって店の中に貼ってる写真であなた方が着てるのって全部 BMW の上じゃないかと。みたいなこと思ってしつつ、コミネです、みたいなこと答えましたけど、絶対に着ないと分かってる人との会話ですよ。あれほど意味のない？私もこうしてね、意味のないトークを繰り広げてますけども、あそこまで空虚な会話はここ数年記憶ないなと。まあそれもこれも分不相応なバイクを買ったから。まあ、一括じゃないんでね、BMW のローンに入りましたから、まあ、そこにはね、勤務先とか年収とか書きますでしょう。それを見てね、こいつは社会の底辺にいるというのがバレたということによるもんなんだろうと諦めてですね。まあ、いつしかね、あの人たちにお客様として認められる人間になろうと誓いもあなたにしているわけなんですけども、まあ、そんなですね、BMW 様々へのへりくだりトークはさておきですよ。私めごときが乗らせていただいております、みたいな。メッシュジーンズですよ。パンツですわな。メッシュですから、シートにくっついてるお尻のとこ以外は熱がこもることもなかったですし、まあ、いつものコミネらしくない、股髪が浅かったりしてね。あと、腰というかね、大腿骨。誰にでもわかるように説明すると、座骨神経痛が出るところですね。そこにもプロテクターが入っているようになっているのが良かったですね。メッシュなんでストレッチしますんで、膝のところのやつも、通常のやつだと、私なんてサイズはウエスト基準で買えますから、そうなってくると身長190センチくらいないといけないようなレングスになっちゃうわけですよ。だからね、私みたいなチンチクリーン、誰がチンチクリーンじゃ。 私みたいなのが履くとですね、そこは膝じゃないよ、そこはすねって言うんだよ、みたいな感じになるじゃないですか。それが、これはストレッチ素材だからってもあるんですかね、おっさん用になってんのかな？何やら膝のとこへプロテクター来るようになっててね、ようやくこれかなっていうのを見つかった気がしてますですよ。まあただ私はね、ブーツカットが好きなんで、思いっきりスリムのシルエットなのがちょっと気になるところではありますけども、まあ概ね満足してるっていう。ただそのメッシュになることで、別に肌が透けてるってわけじゃないんですよ。そのサボテンの太い足だと、網体的な、ボンレス的な、チャーシュー的なことになっとんちゃうみたいな想像はしないでいただきたいわけですが、その地肌は全然見えないんですけども、見えないんだけど、なんかじじじと焼けつく感じはあるんですよね。まあ、それがちゃんとメッシュになっているっていう証拠ではあるんでしょうけど、今日焼け厳禁な私にはそのじじじする感覚がもう恐怖でしかなくてね、いかんと、日焼けやばいと、アネッサパーフェクトスクリーンは持ってきてないぞとよ。いやー、日焼け止めなんかですね、この年になって初めて買いましたけど、資生堂のアネッサがいいんですってね。近所のドラッグストア行くわけですよ。すると売り場にはそのアネッサだけはパッケージだけ置いて、原品はレジで渡す形式になったりしてね。あれやっぱ別格になってるんですよね。そう思ってまあいろいろ見ていくと、まあそのアネッサそっくりのロックスした日焼け止めが多い多い。色合いからなんか謎のそれっぽいマークとかロゴとか。あれ後世だったかな？資生堂は訴えないの？というか北野なんとかさんはちゃんと後世に説明を求めるメールを送っているの？まあね、その BMW 行った時に、私、アネッサ持参してなかったんで、まあ、持参しててもね、パンツの上から吹きかけたって意味ないですし、だからつっておっさんがもむろにパンツ脱ぎ出してると通報されちゃいますから、これ履く時あらかじめ乗っておくか、タイツがいるぞと。タイツ履くのですよ。タイツも冷感のがあるみたいですけど、もう、どうですかね、スーパーストロングマシン的な全身タイツで冷感のやつを出していただくっていうのはね、あの、ゾゾスーツ的な。なんだったらもう頭からすっぽり被るような、あの、ヘルメットの下に被るのあるじゃないですか。あれも枯れるようなやつで。この暑さですからね、メーカーとしても何かしら開発をしようとはしてないわな。至急ワークマンにて開発求む。ですよ。あ、そうですよ。そのワークマン行った時に、店内うろうろしてたら、タフザック防水のバッグがありましたよ。ちょうどバイク乗っけるのにいい感じの大きさで、色もいくつかあって、確か2500円くらい。そんな大きいもんでもなかったんで、そのがっつりとしたツーリング&キャンプには足りない感はありましたけど、その他にボックスとかってその補助でみたいなレベルな十分使えそうな雰囲気でしたよ。確かタナックスのやつで7000円ぐらいしたぞみたいな。まあバイク用が高いのかワークマンが安いのか知りませんけど、まあ大体わかるけど、それを見てね、欲しいもんがあったら、まあアマゾン内で他のメーカーとの比較とか、その商品そのものの価格変動はチェックして買ってましたけど、その前にまずはワークマン行って似たような製品はないかチェックせんといかんなとバッグ見てね、つくづく思いましたですよ。まあ、バイク専用の機能、例えばさっきのパンツみたいにプロテクター内蔵できるっていうのはワークマンの選択肢はないんでしょうけど、こういうバッグみたいなね、バイク専用品である必要がないようなものみたいな、ちょっと価格レベルが段違いですね。ライラミラライラはね、ジェイロにそんなアドバイスはしてなかったんですけどね。で、ゼータガンナ見てても何の話って思うようなフレーズを入れてしまったことをお許しください。なんかね、最後の最後でそれまで喋ったことが全部台無しになったような気がします。今週末というか明日8月18日はですね、ヒルゼン行ってジンギスカンを食べ物の回です。詳しくはね、前回配信も聞いていただくとして、36羅漢の皆さん準備はもうできていますか？なんとなくですが3羅漢、ひょっとすると2羅漢ぐらいになりそうな気配をビンビンに感じてますが、まあもうそうなったらですね、こういう配信じゃなくてメールで音声送った方が手っ取り早いなみたいな、そんな話はさておきですね、もう5、6年前ですかね、ちょうど今と同じお盆休みの頃でしたよ。神経痛でまあ体中がガッチガチのビッキビキになりましてね、自分でわかるんですね、ギシギシしてグリスが足りないみたいな。もう泣きつく思いで市内にあったマッサージの店に駆け込んだんですね。まあそれまでも神経痛とか肩こりに悩まされてたっていうのもあったんで、たまに行ってたんですけども、今回の波はやばいと、 お盆休みがこの痛みで全部潰れるみたいな感じになってたんで、こっちとしてね、筋肉はなんか知らんけど、押しつぶす、握りつぶすくらいの勢いでグイグイ行ってくれと、グーリグリのゴーリゴリでやってほしいと思って行ったんですけども、その時担当してくれた人曰く、きつくやると逆に良くないっていうことだったんで、まあ私も詳しいことはわからないですから、お任せでやってもらったんですよね。まあ実はね、それ以前に行った時にやってくれた人が、なんか動きが怪しくてね、途中止まったりなんかして、こっちとらうつ伏せ状態なんで、状況がわかんないんですけども、さては休んでやがるなと思ったことがあって、まあそれ以降その人にならないように他の人を指名していってて、でまあ新しいお名前があったんで、じゃあ今日はこの人に頼んでみようと思ってその方になったんですけども、そしたらその人がきつくない方がと言い出したと。この人も前の人みたいにね、手抜きたいのかなみたいな。あるじゃないですか、その腐ったみかんじゃないけど、どんな集団でも一人が手抜き出すと、その集団全体がそんなことになっちゃうみたいな。ああ、ここもね、そういう文化になっちゃったのかなみたいなことを思って悲しく思いながら、優しくマッサージしてもらって帰ったわけですよ。もう足りないなみたいなことを思いながら。するとね、その時お盆ですから、ど真夏ですから、クーラーの効いた部屋にいますわな。にもかかわらずね、なんか体がポッポポッポしてくるんですよね。まだ風呂に入ったわけでもないのに。なんかね、パソコンでも電源入れると、ファンが回り始めたり、ハードディスクを読み込んだりする音がし始めますでしょう。すいません、まだ SSD じゃないもんで。そのパソコンがふわーんって動き出す感じがあるじゃないですか。まさにそれでね、なんか体が動き始めてるみたいな、ガッチガチだった体に血が流れ始めてるみたいなことが実感できるほどの状態になったんですよね。なんだな、何があったんだみたいな。で、そこで気がつくわけですね。そうか、血か。血なんだと、血の巡りなんだと。な、揉みほぐしなんつう言葉に錯覚させられてましたけども、本来こういうもんは血行良くするために補助してくれるもんだな、みたいなことに気がついたんですね。まあそれが分かった時にね、もっとグリグリやってくれんかな、みたいなことを心の中で思ってた自分を恥じると同時にですね、その方への信頼感が絶大になりましてね、もうこの人なら、みたいな。まあそれ以降今に至るまでずっとその方を指名してやってもらってたわけですよ。前にね、任意保険の代理店を変えた時も感じましたし、まさに今ね、BMW のディーラーでもそれを感じてるところですけども、結局はね、システム云々じゃなくて人なんですよね。で、そのお店のメールマガジンじゃないんですけど、会員登録している人にはこういうキャンペーンします、みたいな。今空いてるのでチャンスです、みたいなメールが、まあ、ちょくちょく来てて、先日またそういうメールが来たんですけども、その中を見ると、その方がその店を辞めるっていうことで、キャンペーンします、みたいな内容でね、もうびっくりしてしまいまして、基本私はね、どっかの店行って喋る、雑談するような人間じゃないもんで、食事はもちろんね、髪切ってる時なんかもずっと黙って一人で妄想にふけてますからね。だからバイクやってうだうだしてる人の気持ちがわからんっていうのは、そういう私の性格から来るもんでもあるんでしょうけども、この店でも同じでね、まあずっとやってもらってるんですけども、そんな喋ったりすることもなかったんですけど、行ってきましてですね。いやー、メールにはですね、勉強のためみたいなこと書いてあったんで、その鍼灸師とかね、整体師目指して学校に入るのかなみたいな思ったら、なんでもタイの方へ、修行へ、勉強に行くんらしくってね。まあその方はね、この数年で店長にまでなってましたし、全国でも3位か4位くらいの指名率になったんだそうで、その志のある人は違うなと常々関心はしてたんですけども、もう店長にもなってるのにまだ上目指してそっち行きますかみたいな、さらに驚きましたね。でその方に限らず、この時期、春じゃないんですけども、なんかこの時期にね、私の周りでよそへ出ていく人とか、それまであったつながり、例えばバイクきっかけで知り合ったけど、バイク手放すことになっただとかね、私も BMW に乗るようになって、今までお世話になってたお店からもそれになったよね。それはお前が店を変えただけだろうっていう。自分の周りで関係性が切れそうになることが相次いでて、寂しく思うことが続いてたんですよね。で、これでしょ。またかみたいなこと思ってたんですけども、まあ、ただただ寂しいっていうだけじゃなくって、輝く未来を祝福したい的なね、あったかい気持ちがしたという、そういうのってね、春にもんちゃうみたいな出来事があったという話をしたくなりましてですね、こういう話を差し込んでみたりしましたですよ。なんかお前復帰してからこっち最後にいい話をしようとしてないかっていうツッコミは不許可ですよ。ていうか多分ね、今この話を続けてると最後に余計な一言を付け加えそうな予感がしてしょうがないんですけども、まあその方は何でもこの街また帰ってくるみたいなことを言われてましたんで、タイ式マッサージのお店でもね、開業されるんですかね。タイのマッサージとは何が違うんですかね。私なんかタイというのは無礼タイですよ。タイ式キックボクシングなんていう言い方しますけども、肘と膝がしぶきでね、ボクシングでも、ムエタイから転向してきたっていう人が、大概バッティングしちゃうんですよね。もう肘が出るのが体に染みついちゃってるから、しょうがないっちゃしょうがないんですけども、ほれ、ボートレース初めて見に行くと、第一コーナーでほぼ勝敗が決まるのが分かってなくて、イラつくことってあるじゃないですか。なんで終盤で追い上げないんだ、みたいな。ムエタイはね、序盤は様子見なんですね。それを見てから、観客かける方を決めるんで。だから、K1 みたいなね、殴り合い、蹴り合いを期待していくと、まあ、序盤は様子見だし、その後もほぼほぼ首相撲、お互いに首掴んでずっと膝をぶつけ合ってますから、イライラしちゃうんですね。思ってたの違う、みたいな。 ムエタイの奥義は首相撲にありみたいなことを言われたりしますんで、もしかするとね、体式マッサージも首がポイントになったりするのかもしれないなとか思ったりしつつ、ヨガはインドですよね。座禅はヨガから来てるなんて話も聞きますから、ただひたすら座禅する、シカンダザですわな。道元でしたか？曹洞宗正法元像ね。鎌倉新仏教ね。セットで覚えたもんですね。立正安国論、日蓮、法華宗、教行信条、親鸞、浄土真宗みたいな。親鸞は教行信条っていうよりも、歎異抄の方がテストに出るよ、みたいな。ただひたすら念仏を唱えるっていうのもありましたな。先週念仏ですから、あれは法然の浄土宗か？法然誕生の地って言われてる誕生寺ってお寺がですね、岡山、国道53号線沿いにありましてですね、その近くの中島ブロイラーっていう鶏肉っていうところが大人気なんですよ。唐揚げとか売ってますんでね、皆さんも岡山にお越しの際はぜひ。ちなみに唐揚げ大好き人間の私ですが、そこの唐揚げあんま好きじゃないかな。まあ、禅宗にしてもね、浄土宗にしても、やっぱり大乗仏教につながるっていうね、タイはまさしくその大乗仏教の本場ですから、少なからずそういうヨガ的な、つなぐところがあるんじゃないかなと踏んでるんですけども、まあ、ヨガっていうことはザック・セイバージュニアの関節技みたいに妙な形にグネグネされるのかもしれませんから、ちょっとそんな技術を得得して帰ってこられてると、関節技の実験台にされそうで、戦々恐々としたりもしつつですね、もういい加減ザックをプッシュすることと、この人のためにそのタイトルが作られたと言われているくらいの、WWF 世界ライトヘビー級初代チャンピオンの高道の国にあんなことをさせんじゃないっていう、この今までのお話と全く関係ないことを差し挟んでみたいですね。そして私なんかですと、体式マッサージ、体古式マッサージなんて言うと、例の嬉しい DVD、動画の中でしか知らないもんですから、で、それ見ても、多分マッサージをやってるんでしょうけど、どうしても別のところで没頭しちゃうもんですから、マッサージの方が全然印象に残ってなくてね、これは昔の一連のシリーズを見て勉強し直したみたいなことを思ってるっていう、やっぱその話に行ってしまうっていう、普段下ネタなんかやんないくせに、こんな時に限ってそんな話をしてしまうところが、私の決定的にダメなところなんだろうなと反省しつつ、また次回の配信まで。幸あれ。